死を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしげに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを、いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美いたしましょう。賛美歌集21の18番を前節その場所で着席のままで賛美いたします。主の祈りを共にお祈りいたします。座席前のポケットにあるリーフレットをご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、我が子は皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何十のものなれば。アーメン。聖書をお読みいたします。本日の与えられました聖書箇所はヨハネによる福音書12章27節から36節まで、新教徒訳聖書の192ページです。お読みいたします。今私は心騒ぐ。何と言おうか。父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。 すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。そばにいた群衆はこれを聞いて、雷が鳴ったと言い、他の者たちは、天使がこの人に話しかけたのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためだ。今こそこの世が裁かれるとき、今この世の支配者が追放される。私は地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。イエスはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてこう言われたのである。すると群衆は言葉を返した。私たちは律法によってメシアは永遠にいつもおられると聞いていました。それなのに人の子は挙げられなければならないとどうして言われるのですか。その人の子とは誰のことですか。イエスは言われた。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。イエスはこれらのことを話してから立ち去って彼らから身を隠された。お祈りをいたします。慈しみに富みたのを私たちの主なる神様、私たちの唯一の神様、主でありながら、アバ、父よと親しく呼びかけることを許してくださる神様、今朝のその招きに心から感謝いたします。主イエス・キリストの復活節を祝い、改めて私たちは主のものであることを認めました。しかしそのような喜び、祝いの時も過ぎ、現実の世の中と向き合う時、いかに私たちは偶像と呼ぶべき神様以外のもの、例えば自らの利益、目の前の地位、栄光にこだわり、他人の苦しみに思いを寄せず、自分ファーストであったことを心から見舞いに懺悔いたします。すぐる日に忙しさを理由に主から離れ、祈ることに怠惰であったことを、明日のことに思い煩い、本当に心貧しいものであることを告白いたします。心の苦しみ、体の痛み、消えない嘆きと悲しみ、それらをここに引きずったまま、今礼拝に預かる私たちですが、主イエスによる救いとは何か、なぜ私たちをここに招いていてくださるのか、神様の慈しき恵みはほんのこの一瞬でも受けたくてここに集まった者たちです。世界は憎しみと争いに満ちています。ロシア、ウクライナに引き続き、アフリカ、スーダンでも戦争が始まりました。ここ日本にあっても、力で武力で解決しようとする動きが活発になっております。神様、どうぞこの世を憐れんでください。争いに平和を、憎しみに和解を、傲慢に主にあるへりくだりをお与えください。平和を作り出すものとさせてください。本日は礼拝の後に 私たちの教会の総会が開かれます。主によってこの私たちの教会が主の御心に沿うものとなりますようにお守りください。今から主の御言葉を取り継いでくださる大沢正義牧師に主からの聖霊様を送り、聞くは私たちに心を開き、一人一人に霊による祝福を受けさせてください。さまざまなラジオでこの場に集えない人たちをも私たちと同じく祝福をお与えください。この祈りを主イエスキリストの名によって今にお捧げいたします。
アーメン。
使徒信条を告白いたします。使徒信条も先ほどの手前のリフレットにございます。使徒信条、我は天地の造り主全能の父なる神を信じ、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によって宿り乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、賢いより鍛えて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
私の、友人というか先輩に中村城という牧師がいます。この方は今埼玉県の飯能の山奥でアメリカ南部風のカフェをしながら同時に教会をやってらっしゃるんですけれども、いろんな多彩な方でブルースのミュージシャンでもあったりして、アンサリーっていう、一部では有名なミュージシャンとも一緒にセッションするような方なんですけれども、最近この中村城先生がかなりキリスト教界隈で用いられておりまして、いろんな本を出されて、それが結構よく読まれている。で、私たちの教会も、中村先生が初めて出したあの本をぜひ読みたいと私は思いまして、今第3金曜日の読書会でそれを読んでいるんですけども、先週もその会がありまして、その先生の本を読んだんですけれども、こういう記述がありまして、私はハッと心をつかまれました。こういうんですね。私たちの神様は超越されている神様だ。神様が超越されているということは、神様は私たちには理解できないっていうことだ。当たり前といえばこれ当たり前のことです。神様のことを何もかも知り尽くすことはできない。これ大変有名なエピソードですけれども、トマス・アキナスという中世の大神学者、きっと高校の世界史の授業なんかでも一度は名前聞いたことがある方だと思いますけれども、トマス・アキナスという神学者は、神学大戦という大きな本を書いたんですね。これなんと日本語の翻訳で全45巻にも及ぶ大きな大きな書物なんですけれども、でしかもアキナスはこれ途中で書くのをやめてしまって結局未完に終わりました。でなんで書くのをやめちゃったかと言いますと、ある礼拝の最中に経験した神との出会いを振り返りまして、自分が今まで書いてきたものはわらくずに過ぎないと言って、それ以上それを書くことに関心を示さなくなってしまったというんです。 でこの人は、まあ、いわばカトリック、ローマカトリックの神学者なんですけれども、実はこれはプロテスタント、我々プロテスタント側でも同じでして、トマス以来最大の神学者と呼ばれています20世紀のプロテスタントのカール・バルトという人も、実はほとんどこれと同じエピソードがあります。で彼もまた未完に終わりましたが、教会教義学という教会の教えの全体系を、まあ、書こうとしまして、なんとそれがトマス・アキナスの45巻の、まあ、関数的には似たようなものなんですけれども、ページ数的にはほぼ 2倍の量ですね、書き上げまして、それもまたこれ未完に終わったんですね。彼の場合はもう年を重ねて体力的にこれ以上書けないっていうところまで書いたんですけれども、でも彼は自分の書いたその書物を前にして、これはキリストの福音の教えの決定版ではなくて、新しく話し合いを開始するための始まりに過ぎないものだというふうに言いました。しかも天国ではその自分の著作というのは屋根裏の物置のどこかに古びたままに保管されるものに過ぎないという言い方までしたんですね。でこのような神様に対する態度というのは、まあ、聖書自身からも聞くことができまして、聖書の中の有名な使徒パウロの言葉ですけれども、第一コリントの13章9節以下にパウロはこういうふうなことを言っています。私たちの知識は一部分、予言も一部分、私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている、だがその時にははっきりと知られているようにはっきり知ることになる。自分たちが今見ているものはほんの一部分に過ぎない。これらの信仰の先輩たちは神様が超越されていること、我々の理解を超えたお方であるということをよく知っていましたし、そのことを告白いたしました。しかし、まあ、このような我々が神様を知り尽くすことはできないんだということはですね、この先輩たちがそれを語るとき、それは別に絶望を語る言葉ではないということに注意したいと思います。神を知り尽くすことができない、神は私たちの理解を超えているということは、これはこの人たちにとって単純に神の恵みは味わい尽くすことができない、神のご愛は私をいっぱいに満たしてなおどんどん溢れ出ていってしまうという、これは喜ばしい驚きの表明であり、また大きな賛美であったのです。私はある本で読んだ、まあ、これも古い人なんですけれども、シリアのエフレムという古代教父の言葉を忘れることはできません。彼は言います。聖書の言葉の富があなたを凌駕していることを悲しむな、湧いている乾いているものは飲むことを喜ぶが、泉を飲み干す力が自分にはないことを悲しみはしない、乾いているものは飲むことを喜ぶが、泉を飲み干す力が自分にないことを悲しみはしない。砂漠の旅の途中にカラカラに喉が渇いている時に豊かな水をたたえるオアシスに出会うわけですよ。でその怖いの人は、まあ、喜んでそこに飛び込んでいくわけですけれども、その豊かな泉のすべてをの飲み干せない、別にそれで絶望することはありえないので、同じように、いいえ、それ以上に豊かなイエス・キリストの父なる神様の恵みを全て理解し尽くすことができなかったとしても、少しも絶望する理由はないのであります。たった一口でも、たった一口しか飲めずに、ほとんど我々が無理解としか言えないままであったとしても、その一口が渇きを癒し命を満たすものである、それに満足して良いのであります。なぜ今日このような話から始めたかと言いますと、 まあ、先々週、先週、そして今週の聖書箇所にも、主イエスキリストに出会った我々人間の無理解があらわにされているからです。ご自分がこれから十字架に挙げられることになるとのお言葉をお語りになった主イエスに向かって問うた人々の疑問が34節にこういうふうに記されておりました。私たちは律法によってメシアは永遠にいつもおられると聞いていました。それなのに人の子は挙げられねばならないとどうして言われるのですか。その人のことは誰のことですか。神の言葉を理解しきることができない、主イエスのことがちっとも分かっていない人間の代表的姿がここに見えております。しかしそれにもかかわらず、主イエスキリストの父なる神は30節、私のためではなくあなた方のためだと。父なる神は誤解する者たちのために生きていてくださるということをイエス様は宣言なさいました。天の声、天の父なる神は主イエスと心を一つにして私たちにご自分の決意を語られているのです。父よ、皆の栄光を表してください。私はすでに栄光を表した、再び栄光を表そう。イエス様が父よ、皆の栄光を表してくださいと祈ると、父は私はすでに栄光を表した、再び栄光を表そう、そしてこの言葉はあなた方のための言葉だ。天の父は私イエスを通し今ご自分の輝きを示される。その輝きはあなた方のための光、輝きであり光であるんです。つまりあなた方を生かそうとする天の父の思いが今ここで形となる、その時が来たんだ。しかしそばで聞いていた群衆は自分たちのために語られたはずのその天雷の声のことを雷だと言ったり、まあもう少しマシな人も天使の声だと言いましたけれども、これらはやはり誤解としか言いようのない答えなのであります。それにもかかわらず、私たち人間の度重なる誤解無理解を飲みながら、ニコは道と心を一つにしてあなた方のためと十字架への歩みをいよいよ深めていってくださるのであります。ここに神の愛があります。この神の愛は安い愛ではありませんでした。このような無理解なものに注がれる神の愛、無理解なものに光を与え生かそうとする神の愛は、全知全能の神をして片手までできるような技ではありませんでした。27節、今私は心騒ぐ、何と言おうか、父よ私をこの時から救ってくださいと言おうか。このような主の言葉は、ともラザロの墓を前にした主イエスの憤りと涙と同様に、主イエスが誠の人間であることを我々のように悲しみを知り痛みを知る誠の人間であることの証拠だと、そういうふうに語られることがありますし、それはその通りでありましょう。けれどもまた、今私は心を騒ぐ、この主イエスのお言葉は、主イエスのお心は天の父のお心でもあったと言ってよいのではないかと私は思います。全知全能の神がその心を騒がせておられる、これは一体どういう事態かと ことではありません。十字架の出来事を前にして、御子と御父がその心を一つにしながら心を騒がせておられる。神の御心に対して無理解である私たち、的外れで自分勝手な罪人が救われ、生きるためにはどうしても全知全能の神の心が騒がなければならないほどの出来事を必要としている。その神の苦しみ、神の痛みの極致として御子の十字架がこの地上に立ったのであります。聖書の中に知りうる限り、イエス・キリストの十字架ほどの神の精魂込めた大きな愛の犠牲を必要とした技はないのであります。天地を創造する際にも御子の十字架は必要ではなかったのです。思い思い巡り、高価な高価な愛の犠牲によって今生かされている私たちであり、この世界なのだ。聖書に語ります。何気ない言葉で申しました。イエス・キリストの十字架によって生かされている私たちであり、またこの世界であると。信じる私たちであるだけでなく、イエス・キリストの十字架によって生かされているこの世界である。このことはあまり意識されないかもしれません。しかし31節32節で主イエスご自身がこうおっしゃっています。今こそこの世の支配者が追放される。私は地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せようと。私は地上から引き上げられるとき、上げられるとき、この言葉はヨハネ3章14節の御言葉を意識している言葉だと言われています。そこではモーセが荒れ野で蛇を上げたように、人の子も上げられねばならないと書いて、その宣教の初めから主イエスがお答えになっていた言葉であります。そして今その時が来た、改めて主イエスはおっしゃる。今こそ私が地上から上げられるとき、モーセが荒れ野で上げた青銅の蛇のように、私は十字架に上げられるんだ。そのときこの世の支配者は追放される。そのときすべての人を私は自分のもとへ引き寄せる。追放されるこの世の支配者とは一体誰のことでしょうか。悪魔のことです。罪の負債と死の脅しによって私たちをまたこの世を奴隷としている悪魔としか言いようのない力のことであります。お前は生きる価値があるのか。お前には死こそふさわしいんじゃない。罪の負債と死の脅しによって我々を奴隷にしている悪の力であります。その悪魔が追放される。どこからか。この世からです。そして全てのものが主イエスのもとに引き寄せられる。全てのものです。十字架に上げられるとき、私はすべての人を自分のもとへ引き寄せようです。つまり例外はありません。アフリカ系アメリカ人のレーダーに He's got the whole world in his hands という歌があります。主は何もかもご自分の御手のうちに入れられたと繰り返し繰り返し歌うアフリカ系アメリカ人霊歌であります。 主はあなたも私も兄弟も姉妹もご自分の御手のうちに入れられた。主は全世界を御手のうちに入れられた。この人はまずは十字架の御子のことであり、それもヨハネによる福音書が明確に証ししている御子の姿であります。ドイツのロマンチック街道の起点となる町、ビュルツブルクという町の教会には変わった彫刻の十字架像があるそうです。まあ、私たちの教会の伝統とは異なりますけれども、礼拝堂に十字架があり、しかもまあその十字架にキリストがかけられた姿の十字架像がある。で、まあ我々の礼拝堂にはないんですけれども、教会の中に、礼拝堂の中に十字架が掲げられていて、その十字架の上にキリストの像が釘付けにされているということは、まあ、すぐに誰でも想像ができるキリスト像であると思います。しかしその町の十字架の主イエスの彫刻は、今私たちが頭に思い浮かべたものとはちょっと違った姿をしているのであります。どういう姿なのか。十字架上の主イエスの両手は、まあ、その横木に打ち付けられてはおらず、釘は刺さったままなのですが、その手は横木から外れていて、こう前に差し出して、人を抱き込むかのように私たちに差し向けられている、そういう十字架像だそうです。どうしてそういう姿なのか。その彫刻の下の説明書きには、中世にはすでにその地方にあった信仰に基づくもの、そして今日私たちが聞いているヨハネによる福音書第12章に基づく信仰だと書かれているそうです。私は地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。十字架の上で、主イエスが私たちの方に手をこう差し向けられて、あなた方を縛るすべての鎖、すべての首輝きを打ち砕き、この腕の中にお前を抱きしめると。シュエスはその心を騒がせながら、思い思い与えを支払うことを決意されながら、私はまさにこの時のために来たのだとおっしゃいました。私はまさにこの時のために来たんだ。このような空前絶後の犠牲を払って、私たちをこの世、私たちとこの世をご自分のもとに引き寄せることを、なんとシュエスはご自分の時と呼び、神のお名前が輝く時、つまり神の栄光の時、すなわち神のお喜びの時だと、そういうふうにおっしゃいました。不思議なことです。不思議な愛であります。なお主イエスを誤解する者たちを前にしながら、そして実際に主を十字架につける恐ろしい罪の無理解の中へ突き進んでいく者たちを前にしながら、主イエスはこのことをおっしゃったのであり、また光のあるうちに光を信じて歩みなさいとおすすめになりました。なぜこれから無理解の中に突入していこうとする人々に向かってそんなことが言えたのか。この時にはまだ可能性があったから言えたけれども、結局彼らは暗闇に追いつかれ、暗闇に飲み込まれてしまったではないか。主の言葉も無駄ではなかったか。それが十字架の出来事ではなかったかとも言えるかもしれないけれども、主イエスはそのことをご存知になりながら、この後ご自分の身に起こること、彼らと自分の間に起こることをよくご存知でありながら、なお 光のうちに歩みなさいとおっしゃってくださったと私は信じます。なぜならばこの人たちもまた主イエスがおっしゃった主が十字架に挙げられるときご自分のもとに引き寄せようとされているすべての人のうちの一人だからであります。今日いろいろな人の名前とかエピソードを紹介して申し訳ありませんけれども、イギリスの歴史的説教者チャールズ・スポルジョンという人がいますけれども、まさに今日の聖書箇所の主イエスのこの言葉を指して、いいえ、このお言葉をお語りになった主イエスご自身を指して、この方はマーベラスマグネットだと言いました。マーベラスマグネット。素晴らしい、不思議な磁石だと。十字架の主イエスの手が私たちに向かって伸びてきて、私たちは悪魔から断ち切られ、そこで主のものとされたのであります。そこに光があります。そこに光が光に向かって進む道があります。人間の罪が最も極まったと見えるあの十字架において、主の手が伸びてきて私たちを抱き留めるのであります。それが光であります。その光を信じてよい。私があなたの光となったことを信じてよい。私があなたを引き寄せ、あなたが私を離れて歩むことはもうありえないんだ。この主の呼び声を今日この時を、新しい歩みの始まりのこの4月に聞くこと、信じることが許されているので祈ります。私たちの力を超えて、私たちの理解を超えて、しかし私たちのために力を注ぎ命を注いでくださる主イエスキリストの父なる神様、私たちが先の見通しの立たない暗闇の中にある時も、その暗闇の中にあって御子が私たちの光となってくださいました。私たちが暗闇に追いつかれないように、いつでもその強い身腕を伸ばし、その強い磁力で引き寄せ、その身腕の中に固く守ってくださいます。あなたが引き寄せてくださりゆえに、私たちはもはやあなたのものから元から離れることはありません。そのことに信頼して安心してこの心を高く上げ、光のうちに光に向かって歩むことを私たちも望みます。どうぞ知恵と力と信仰をお与えください。主の名によって祈ります。アーメン。
賛美いたしましょう。賛美歌21の327番、327番を前節賛美いたします。Thank you. 感謝の献金をいたします。講師の方お願いします。
主なるイエス・キリストの父なる神様、あなたの皆をお呼びし、アーメンと信仰を表すことができますことを心から喜び感謝いたします。本日も大沢牧師からイエス様の十字架の愛により神様のご支配に導かれ喜びを教えいただき、そして光のもとに引き寄せられ、このような礼拝が捧げられましたことを心より感謝いたします。本日は礼拝後、2023年度の教会総会が備えられ感謝いたします。この総会に主はご臨在ください。私たちが主の御心を祈って尋ね求める会総会となりますように、どうぞお導きください。そしてイエスの体なる教会が立て上げられますように、主の御計らいを祈ります。ただいまは献身の印として献金をお捧げいたしました。どうぞ主の御心を私たちの心となして、このことが豊かに働きますようにとお祈りいたします。この祈り、イエス様のお名前によって御前にお祈りいたします。アーメン。
荘園の29番、その後祝祷放送を持って Zoom の配信の方は終わります。その後報告総会と引き続きます。
主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。